今日は久しぶりに黙示録を開かせていただきました。2章のペルガモの教会に当てられたイエス様のメッセージから御声に預からせていただきたいと願っています。ことに17節でありますけれども、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える、また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれているとありますけれども、前半部分のところを中心にと願っています。勝利を得る者にはマナを与える、隠れたマナを与える、一体どういうことを意味するのかっていう、この時代にどんな意味を持つんだろうっていう、そんなことをご一緒したく願っています。なぜこの箇所が導かれましたかと申しますと、先日から週末の足音が近くなっていることを感じますと、黙示録やダニエル書の9章を予言をご一緒させていただいたりということでありましたけれども、さらに、そうした足音が近づいているのではないかなと、観覧の時代が近づいているのではないかなと、そんなことも感じさせられますので、開かさせていただきました。この朝、アメリカのこの大統領選挙、大手のメディアはバイデン氏がという、そういう速報も流れたようでありますけれども、大統領選も本当にすでに世界を巻き込むような情報戦を呈しているのかなと、中国資本が多くのウェイトを占めているツイッターっていう、SNS っていうんですか、ソーシャルネットワークサービスっていう、そこではトランプ氏の発言に関わることがブロックされてっていう、そんな中でどこかの国に操られているんではないかなんていうような意見も出たりしているようであります。核爆弾を用いることはなくても、あるいは世界の覇権をかけてすでに第三次世界大戦が始まっているのかなという、それは情報戦というようなことでありますけれども、いくつかの州ではこう一晩のうちにですね、何か嘘か本当か、この投票率が 90% を超えるような州もあるとかないとか、普通は多くても 60% 台がっていうような、そんな話も聞いたりします。そもそも蓋を開けてみればバイデン氏とトランプ氏が大接戦っていう、最初はこのバイデン氏が圧勝というような話も聞いていましたけれども、一体何だったのかなという、それに対しましても、投票所の前で抗議をしたり開票をやめろとの、そういうことで大統領が煽ったりという、日本ではあまり見ないといいますか、そういうことはないように思いますので、戸惑うばかりという、見ている方も心配というようなことではないかと思います。そうした中でイエス様は世の終わりの前兆として、マタイにもマルコにもルカにも記して語っておられますよね。このマタイもマルコもルカもイエス様が語られたことを記していますよね。マルコの13章を見ますと、お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません、 それは必ず起こることです。しかし終わりの時が来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。して兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせますっていう。本当に、これ以上アメリカが分断されることがないように、また暴動が起こることのないようにと、祈るものであらせていただきたいと願います。日本では考えられないような光景っていう、そういった人たちの皆さん、自分が信じていたことが覆されていくっていう、あるいは自分が信じていたことが奪われていくっていう、あるいは落とし入れられてっていう、そういう時にですね、憤りあるいは恐怖のために人間とは理性的な行動が難しくなるものではないでしょうか。あるいは自分本位の行動を取り禁止眼になるものではないでしょうか。私たちも週末には観難時代と呼ばれる中に置かれることを私たち教えられていますけれども、その時どんな行動を取るのかっていう、聖書を言いますと、観難時代は7年間、そして特に後半の3年半、反キリストと呼ばれるものが立ってはならないところに立った、それ以降っていう、大変な状況がっていう、ね、そうした中で私たちはどのように、生きるべきなのか、生きることができるのかっていう、そんなことで、けれども私たちはすでに主から一つの希望をいただいています。そしてその希望を私たち教えられていますけれども、この朝さらにですね、強固なものにさせていただきたいと、そんな思いでこの箇所を開かさせていただきました。そもそもどのような困難の中にあっても、思いもよらない状況の中に、この国が、あるいは私たち自身が、私たちの家族がもし巻き込まれるようなことがあったとしてもっていう、私たちに与えられている希望は3章の黙示録の3章の10節でありますけれども、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の中、試練の時にはあなたを守ろうと。困難の中にあってもあなたを守る、この言葉はそのただ中にあってもという言葉でありますけれども、困難を通らないわけではない、いや通る、しかし奇跡的にその中にあっても守るという約束、上に腹を決めて覚悟を持ってと、黙示録の公開の時にはご一緒させていただいたことでありました。そした中で、この勝利を得る者にはマナーを与えるとはどういうことなのかというのをちょっとご一緒したいと思っています。そもそもですね、この黙示録の2章3章はどうかというならば、7つの教会のことがイエス様によって紹介されています。2章の1節を言いますと、エペソにある教会の御使いに書き送れと、また8節を言いますと、スミルナにある教会の御使いに書き送れと、そして今日開かさせていただいたのは12節、またペルガモにある教会の御使いに運動と、教会時代と言われる時代はキリストが昇天されてから早2000年経っていますけれども、 この7つの教会というのは教会時代のそれぞれの時代の教会を象徴しているとも言われる、そういう箇所であります。そしてその視点で申しますとですね、現在この終末と言われるこの時代はどこに当たるかというならば、3章の14節に記されています、ラオデキアの教会。3章の14節を言いますと、またラオデキアにある教会の見つかりに書き送れと、有名な言葉がありますよ。15節を言いますと、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。この終わりの時代の教会に対して主はこのように語りかけられておられる、真摯に受け止めなければならない神様からの語りかけ、イエス様からの語りかけと思いますけれども、ともにですね、この聖書予言というものの特徴でありますけれども、それは最後の目的、予言、最後の予言の目的、そもそもこのため、このことのためにと予言されている、その予言の成就のために、その前には規模は小さくても同じような内容が何層にも重なって、まあ山のようにと言いますか、その頂は重なってて目的が見えないところがあるわけですけれども、歴史の中に紹介されているという、それが一つの特徴でもあります。何としても神様がそもそもの最終的な目的、示されている目的をご自身の民が受け取ってほしい、受け取れるようにという神様の配慮とも思われます。日本の地理のことが全く知らない、例えば外国の方がですね、香川県から富士山の山頂を目指そう、方向はどちらの方向か、東の方でっていう、香川県には讃岐富士というなんか山があるそうですけども、あれが富士山かって、それに登るともっと東にはさらに高い山があって、六甲山かもしれません。では六甲山に登ったら今度は比叡山が高く見えるかもしれません。あるいは比叡山に登れば北アルプスが、そして最後にとうとう富士山の全景を拝するっていう。ですからこの黙示録に記された7つの教会の姿というのは、教会時代2000年の姿でもありますけれども、実はまさに世の終わりという、キリストの再臨の前に訪れる観難時代にも、ここに記されている教会の姿が鮮やかに起こってくる、そのことに対する予言でもあるというものであります。そうであるならば、どのような備えを私たちはすればよいのかという、恐れや戸惑いに飲み込まれることなくという、いたずらに煽るつもりは全くありません。しかし、誰も知らないその日、その時は、その時ではありますけれども、その日のために備える必要がある。なぜならその日は必ず来るから。キリストがそのことを繰り返し語っておられる。ですから、そうした時にですね、私たちが遭遇する可能性があるかもしれない。いや、もっと主が来られるのは先の時代っていうこともあろうかと思いますけれども、けれども繰り返し私の恩師の森山聡先生はもう毎週黙示録をっていうのは繰り返し繰り返しっていうこともありましたが、 その時になった時に、ああと教えられていたこと、聞いていたことを通してどのように自分自身を生きるか守るかっていう、まあ、そういうことで、あんなことをこの牧師が説教してたなということが、どこかの心の片隅に残るならば感謝だなと、そんな思いで用意をさせてあげました。簡単にこの背景でありますけれども、ペルガモの教会っていう、ペルガモの教会、最初にエペソ教会が2章の1節にも紹介されていますけれども、エペソ教会、エペソのような商業的に繁栄した町ではありませんでした。しかし政治的には重要な町でした。皇帝アウグストのために建てた神殿、まあ、そのこともあってでしょう、小アジアの首都となりました。そして中で、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座があるというふうにも記されています。サタンの王座というのは紀元前2世紀に建てられた巨大なゼウスの神殿の中に置かれたものでありました。サタンの王座。皆さん今日、私たちの周りで例えるならば何を表していると思われるでしょうか。私たちの周り、あるいは私たちのこの国、そこにはサタンの王座がある。そして中で13節を見ますと、私のしかし忠実な商人アンテパスがサタンの住むあなたのところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。アンテパスというのはローマの皇帝ドミティアヌスっていう、紀元81年から96年治めていた人物ですけれども、殉教したこの皇帝によって殉教させられたこのペルガモの町の司教のことでありますけれども、本当にこの時ローマによって恐ろしい殺され方をするんですよね。それゆえにこのペルガモのクリスチャンたちはもうみんなちりぢりバラバラに消え去ってしまうだろうとローマは鷹をくくるわけですけれども、けれどもなんとこの町のキリスト者たちは踏ん張ってこの土地で主の御名を固く守るという、そういう姿が称賛されています。けれどもそれともに14節からを見ますと、あなたは少しばかり避難すべきことがあると、うんうんと叱責を受けるわけですけれども、最終的にはね、最終的にはそういう中でも17節ですね、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、私は勝利を得る者に隠れたマナーを与えるという、このところからいかに私たちは困難というのはただ中に私たちが置かれるときにどんな心備えをして、そしてその時代を生きればよいのかということをここからご一緒したいと願っています。困難のただ中で与えてくださる隠れたマナとは一体何でしょう。出エジプト記の16章をお開きいただけますでしょうか。出エジプト記の16章、マナについて、紹介されているのがこの出エジプト記の16章であります。旧約聖書の123ページ、 しばらく読んで読み進んでいきたいと思っています。そして途中注釈といいますかいうことをさせていただけたらと思いますけれども、ご承知のようにエジプトで叫ぶご自身の民の叫びを聞かれた神様がモーセを立てて奴隷の地エジプトからご自身の民を約束の地血と水の流れるカナンに導く、その背景の中でのことですけれども、一節から読みします。ついでイスラエルの全回収はエルムから旅立ち、エジプトの地を出て第二の月の15日にエルムとシナイとの間にある真の荒野に入った。その時イスラエル人の全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実モーセよ、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。ここから神様がですね、ご自身の民イスラエルの内面的な清めのために関わりを持ち始められるんですよね。すべては約束の地を目指すゆえのものでありますけれども、イスラエルの民が自分自身をその困難のただ中で自分自身というものを知ることができるようにと、神様ご自身がご自身の民にの内面の成果のために関わり始められる。11節をお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになる。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を追い、朝になると宿営の周りに露が一面降りた。その一面の露が上がると見よ、荒野の表には地に降りた白い露のような霜のようなものが、ような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。これがマナですよね。イスラエルの人々はこれを見て、これは何だろうと互いに言い合った。マナとは何だろうという言葉であります。そのまま名前にマナという名前になった。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ一人当たり1オメルずつあなた方の人数に応じてそれを集めよう。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。1オメルというのは 2.3 リットル、これが1日分だ。それで17節、イスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。本当に不思議なことが起こっています。試練の時の 患難の時の養い、ご自身の民に対する養いというのは、それは恵みによる養い、恵みに神の主権、神の守りによる養いであって、人間の欲や技によるものでは決してないんだということを神様はこの時ご自身の民に示そうとしておられます。19節、モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き悪臭を放った。それでモーセは彼らに向かって怒って怒った。そう言われても、皆さん、そうは言われても、明日の朝になったらこのマナが降らないかもしれませんよね。そうは言われても降らないかもしれない。ここに本当に不確実な将来に対する不安を抱える人の姿、そしてなんとかそれを避けるためにと避けようとする、そのことの上に芽生えてくる人間の欲と弱さが描かれて、表されています。患難の時に、それは神の特別な守りで、ご自身の民を神様養われると、けども将来の不確実さのゆえに、けどもそれは悪臭を放つものになると。そして21節、彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。火が熱くなるとそれは溶けた。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。会衆の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げた時、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ、残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、ウジも湧かなかった。またここに不思議なことが記されています。いわゆる、今現代で言うならばですよね、月曜日から金曜日まではどれだけ多く取っても少なく取っても、その日ごとの分しか得られなかった。必要なものは満たされていた。それ以上のものを取った場合には腐ってしまった。けども土曜日にはなんと2倍集めることができた。次の日の分も集めなさい、そして翌朝それを食べることができたっていう。月曜日から金曜日の間にそれをやってたら腐ったんだけれども、まさに困難な時の養いというのは神様が定められた法則であって、自然法則もはるかに超えた超自然といいますか、奇跡っていうによって養われるっていう、おまけにですね、煮ても焼いてもよかったっていう。それでモーセは言った。今日それを食べなさい。今日は主の安息日であるから、安息であるから、今日はそれを野で見つけることはできません。無床の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。皆さん、次27節には、それなのに民の中のある者は7日目に集めに出た、しかし何も見つからなかった。それでも主がそのように語られても、それでもイスラエルの民は出かけていくものがあったっていう。 まさに貪欲、まさに恐れにとらわれて、なんと人は先の見えない将来のために不安を抱くものでしょうか。ですからでしょうか、まあ、それのことを人間というのは先の見えない将来に対して不安を抱くものだっていう、そのことを本当に深く知っている人っていうのは、その人間の不安を利用して誘惑しようとするんですかね。いろんな商売もそういうもの、あるいはそういうことをよく知っているものはうまい商売をすることができるのかもしれません。理性的と言われている人でも時に簡単に将来の不安のように騙されてしまうということがないわけではないのではないでしょうか。28節、その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。結果的にですね、こうしてイスラエルの民は繰り返し繰り返し神様に試みられるんですね。そして繰り返し繰り返し失敗するんですね。けどもその一つ一つを通して自分自身を知ることができる、できた。そして結果的には神様により頼むものとされていくことができた。29節、主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。自分の場所にっていう、結果的に皆さん、私たちの場所としてとどまるべきところはどこでしょうか。私たちの居場所はどこでしょうか。おるべきところっていう、それはキリストにある恵みの支配の中に、私にとどまりなさい、私の中にとどまっていなさいと。中には恐れの方が不安の方が大きくなって、キリストの中にとどまるというよりも、見えないところでイエス様にも見えないところで抜け駆けをして、なんとか他の人たちが大変な状況の中になっても私と私の家族はなんとか守られるようにっていう、そういう思いも働くこともあるかもしれませんが、しかし聖書は繰り返しキリストの中にこそとどまることこそが一番の最善の選択なんだという。30節、それで民は7日目に休んだ。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。皆さん、お話は終わりたいと思いますけれども、神様は何のためにこの出エジプト時代にアラノにおいてマナを与えられたのか、ご自身のためにっていう、それは約束の地に至るまで神様は真実なお方であって、どんな時にも信ずべきお方であるということを示すためでありました。そしてそのことをもう少し掘り下げますと、と言いますか、本当の目的は何か、何を成就させるためかというならば、本当の目的はこの世の終わりの時のための教訓とするため、 世の終わりの患難の時代に神の民を養われるのは誰か。他の人は、他の家族は、子供たちは、けれども私の家族は路頭に迷わないようにというふうにして、私たちが何とか抜け駆けしてでもとしなければ守ることができないのか。そうではない。世の終わりに本当に神の民を養われるのは誰かというならば、最終的にはそれは患難の中でご自身の養いのために、民の養いのために立ち上がってくださるのは神様ご自身だって、必要なものを備えてくださるのは神様ご自身だと。神様はその時、その時不十分であったとしても、腐らないものを、必要なものを満たしてくださる。ご自身の民が欲で滅びることがないようにしてくださるって。人間の力によらず恵みによってって、私たちの弱さを知っておられる神様は恵みによってそのことをしてくださるって。そして、信仰の歩みを励ますようにと私たちを促してくださる。皆さん、失敗をしたらダメではありません。今の失敗をその時その時生かせばっていう、時に欲に弱さに駆られてっていうようなことで、私たちの人生これまでもいろんな失敗を経験したっていうことがあるかもしれませんけど、それは何のためかって言ったら、本当にこの最後主の前に立つこの時に、最後の患難で私たちが迷わされることがないようにという。ですから、そのためにはまた今から信仰の決断を持って神様に頼ること、信仰の決断をして日ごとに新しい一歩を踏み出すことが大切ではないでしょうか。祈りの中で御声を聞き、踏み出す一歩は全て成功。信仰で一歩を踏み出し、人生の勝利者となろうというのが今年の標語でもありますけれども。天を宝に積むことの豊かさを越した時代だからこそ、日ごとに信仰の一歩という、いっぺんにってあまり高いハードルは飛べないかもしれませんけれども、神を信頼するということにおいて、昨日よりも今日、今日よりも明日と神との交わりの中に合い物であらせていただこうではないでしょうか。どんな中にあっても、それは病も含めて、経済的なことも含めて、家族の本当にいろんな難しい状況のそういうことも含めて、どんな中にあっても、最後にあなたを守るのは神ご自身だ。そうしたことを通して、神様は私たちにご自身の民としての備えをさせてくださって、最後に目の涙を拭ってくださり、私たちの涙を喜びに変えてくださる方であることを信じて感謝いたしましょう。それぞれ祈りの場とさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。この朝も御言葉を開いてくださり、世の終わりの時の備えをさせてくださる恵みをありがとうございます。これまでの生涯の中でも、神様なぜですかと、どうしてこんなことをあなたは許されるんですかと問いたくなるようなことを また私たちの生涯の前に置かれることがありますが、しかし、すべてはこの世の終わり、あなたの前に間違いなく立つことができるものにというあなたのご配慮とご計画があることを今日学ぶことができたこと、ありがとうございます。神様、本当に弱いものです。特に先が見えない、主よ、予測不可能なこの将来について私たちは弱いものです。主を助けてください。共にだからこそ信仰が必要であることをあなたが繰り返しお語りくださっていることを受け止めます。あなたの真実と恵みの中に立ち続けることができますように、神の民とされた者としてこの世の人とは違う神の信頼、神への信頼を持って歩む私たちと同じくださることをくださいますように願うか。神様、弱いものでしかありませんけれども、私たちの生き方を通して神様、私たちの愛する者たち、私たちの家族や親族や、あるいは救ってほしいと祈っています。神様、方々が私たちの神への信頼のゆえに生きる生き方を通して目に見えない神様を神様に触れていただくことができますように、あなたの語りかけを聞く機会に預かることができますように。神様、本当に今世界はあなたを必要としています。どうぞ守ってください。世界の為政者をあなたが憐れんでください。闇の力をあなたが打ち砕いてくださいますように。神様、どんな中に置かれましても恐れに支配されて、神様、後から思い返すならば、なんで私はあんな愚かな決断を選択をしたんだろうと思うことがありませんように。それも主、あなたは許されることを思いますけれども、でもあなたの前に、あなたに愛されている者として悔いを残す選択をすることがありませんように、あなたの恵みの中に歩ましてください。感謝し、キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。